聖書を拝読いたします。本日の聖書の箇所は新約聖書66ページです。それではマルコによる福音書9章33節から37節を拝読いたします。それから彼らはカペナウムに来た。そして家におられるとき、イエスは弟子たちに尋ねられた。あなた方は途中で何を論じていたのか。彼らは黙っていた。それは途中で誰が一番偉いかと互いに論じ合っていたからである。そこでイエスは座って十二弟子を呼び、そして言われた。誰でも一番先になろうと思うならば一番後になり、みんなに仕えるものとならればならない。そして一人の幼子を取り上げて彼らの真ん中に立たせて、それを抱いて言われた。誰でもこのような幼子の一人を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのである。そして私を受け入れる者は私を受け入れるのではなく、私をお使わしになった方を受け入れるのである。今朝は子たちに目を留める教会という題で、泉川芳道牧師よりメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。今日はこういう声の状態ですので、お聞き苦しいかと思いますけれど、ご容赦いただきたいと思います。本当はメッセージに、ね、入ってないんですけど、一応お断りということで、1週間前に、突然左耳が聞こえなくなって、でそれで耳鼻科に行ったら、薬を処方してもらって、それで元の状態に戻っているんですけど、強い薬のようで、副作用みたいです。この咳が出るというのが、それで咳をもういっぱいやっているので、ついに声がこんな感じになりました。以上です。今日は、マルコによる福音書9章の33節から、37節の言葉が与えられましたので、ここからメッセージをさせていただきたいと思います。一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日もこのように礼拝の場に私たちを招いてくださり、ありがとうございます。あなたとの心のつながりが深くなればなるほどに、あなたの祝福は私たちのものとなり、私たちは祝福をいただいたことによって、日頃関わりのある方々に対して同じように祝福と恵みを分けてあげることのできる存在としてくださり、ありがとうございます。どうぞ今日礼拝に来られました一人一人が受けたものを通して、どうぞこの1週間たくさんの人たちがあなたの恵みに預かることができるように導いてください。これからあなたが与えてくださいました御言葉に耳を傾けていくところですけれど、どうぞ私たちが御心を深く理解することができるように助けてください。また受け入れます御言葉とともに、ご聖霊が常に働いてくださること、私たちに新しい心と新しい思いを与え、私たちの人生そのものを新しいものとして生かしてくださることを心から感謝をいたします。今日も御霊の働きに私たちの心を委ねつつ、あなたの御言葉にますます聞き入っていきたいと願っております。これから語ろうとするこの小さきものの上にもあなたのご主権がありますことをお願いいたします。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。実はマルコの福音書の9章33節から37節までは、今年ですね、嘉手納教会が年間を通して心に留めたい、私どうしようもないんですけど大丈夫ですか。年間の聖句ということで、 今年1年間特に覚えたいと聖書をですね与えられましたから、それを今年の年間テーマとしていきたいと願っておりますが、それがこのマルコの福音書9章の33節から37節までのところ、そこにあるメッセージということになります。ですから今日はこの聖書から語らせていただきたいと思います。まず聖書を読みします。33節から、それから彼らはカペナウムに来た。そして家におられるとき、イエスは弟子たちに尋ねられた。あなた方は途中で何を論じていたのか。彼らは黙っていた。それは途中で誰が一番偉いかと互いに論じ合っていたからであると。イエス・キリストが、弟子たちに対して尋ねました。あなた方は何を論じていたのか、何を言い合ってたのかということを、イエス様が尋ねられました。尋ねられましたけれど、弟子たちは一言もお答えにすることができず、みんな黙っていたわけです。理由はここに書いてある通り、イエス様の後の次ですね、誰が一番偉いのだろうかと、そういったことをですね、弟子たちはお互い同士の中で論じ合ってたということであります。まあ、私はなかなかですね、競い合うときに前に立ちたいというよりはですね、2番とか3番の方がなんか自分には合ってるような気がするんですけど、イエス様の弟子たちは2番3番手ではなくてですね、1番手でありたいと願っていたということですね。しかもそれが1人じゃなくてですね、12人のほとんどがそうであったということを考えると、かなりですね、この一番偉くなりたいという、そういうものになりたいという気持ちが、強いのが弟子たちだったのかなということであります。しかし弟子たちはそういったことをイエス様に尋ねられたときに、答えることはできないわけです。イエス様は十二弟子たちとのとってはですね、もう本当に別格も別格、もう突き抜けてですね、上にいらっしゃる方ですから、さすがにですね、イエス様の前で、自分たちの中で誰が偉いかということは恥ずかしくて言えるはずがないんですよね。私も小学校の2年生の時ですかね、嘉手納、昔は宮前小学校と言いましたけど、そこから読谷のですね、古源小学校というところに転校しました。そうするとですね、よそ者ということで何かしらこうちょっかいかけられるんですよね。でその中で一人の男の子がけしかけられて、とこの人と応援しえという喧嘩しなさいということを言うもんですから、みんなが囃し立てて、で私は本当は喧嘩好きじゃないんですけど、喧嘩せざるを得ない状況になるわけですよね。ところがまだ小学校2年生ですから、特組合の喧嘩する前に口で喧嘩を始めるわけですよね。自分に手出したら危ないよ、これ以上手出すなみたいなですね。でこんな感じですね。で私は自分柔道できるんだよと言ったんですけど、柔道できるっていうのは本当は違っていて、弟たちと遊ぶ時に相撲みたいに取って投げたりするじゃないですか。でそれをしていることは自分柔道できるんだぞみたいにしてですね、言って相手を威嚇しようみたいな感じになるんですけど、とにかく、振り返ってみると、小さい頃から、まあ、ある意味である部分については私もそうですけれど、いろんな人たちがこういう競い合っているということがありますね。で競い合う時にはですね、実力が拮抗していると、競争が過熱するんですよね。結局この人がちょっと抜いたらですね、いや負けてなるものかといって自分にも力が出るわけですから、こういう力がこういう大体似たようなものが競争を始めると、もう止めることができないという感じになりますよね。私の母親も、吉道あなたはライバルいないの、ライバル持ったらあの子なんかいいんじゃない、ね、そういうふうにして言われて、うん、そうですかねって言って、ライバル意識はほとんどなかったんですけど、ただこの十二弟子たちがこのある意味で力が拮抗しているために、 こう切磋琢磨するという意味での競い合うというんでしたら、それは決して悪いこととは言えないと思うんですけど、ただ私たちがこの競争に夢中になる、競争の中に夢中になってその中に入り込んでしまうと、今度はこの競争以外のものが全く見えなくなるということになるわけですよね。ですから今の社会というのは極めてこの競争的な感覚というのはもう子どもたちの世界にまで及んでるぐらい、競争というのがこの社会の中では大きなことになっているわけです。でもそういうふうにしのぎを削り合っていくということをすると、必ず起こることがその他のものが見えなくなってしまうということですね。ですからイエス・キリストの弟子たちがこう誰が一番かと競い合っていることを通して、誰が一番気になるかというと、競い合っている相手のことが一番気になるわけですから、本来であればイエス・キリストに従ったのは神様との関係を持って生きるためですよね。ですから本当は父なる神様を見上げて欲しかったのがイエス様であり、そして父なる神様も自分の子供である一人一人が自分に対して心を向けてくれることを待ってくださっているわけであります。ところがですね、いかにイエス様の弟子ユダヤ人として神様は知ってるとは言ってもですね、お互い同士が競争するということに一生懸命になると神様のことも見えない、でイエス様の心も理解することができない、で自分たちがそういうことをしている時にその周りの人たちがどうなっているかということについても目を配ることもできないという話になるわけで、そうなると結局自分が勝つためだけの生活をするという話になるので、極めて利己的な生き方をするとこういうことになるわけですね。そういう弟子たちにとってはそれは普通の感覚だったと思いますし、競争という意味では今の社会でもそれもありふれた感覚だと思うわけですけれど、しかし私たちが競争の中に身を置いていることによって、私たちは自動的に神様のことが見えなくなる、で私たちが本当はいろいろ気がついて対応してあげないといけない人たちのことも気がつくことができないということになるわけですよね。ただただひたすらに競争するという話になるわけで、で競争した逆に核を保有するですね、国同士がこの地球もう何十回でもぶっ壊すぐらいの核爆兵器をですね所有しているという、こういう話になっているわけですから、いくら戦争するといっても地球を何回も破壊するぐらいのこれだけのものを持つ必要はないのだと思うんですけれど、客観的に見るととっても愚かなもののように感じるわけですけれど、しかしそういった競い合うというこの世界の中に入ってしまうと、もうそれが全てということになるので、そこから離れることができなくなるということです。そういった私たちに対してイエス・キリストは、あなた方は何を論じ合っていたのか、イエスは当然知って聞いているわけですから、あなた方はなぜ競い合っているのかと、そういうことをイエス様が私たちに対して尋ねてくださっているわけです。ですから一人一人に、ここにいらっしゃる一人一人も人との比較の中で生きているという側面ないですか。優越感に駆られたり、逆に劣等感で落ち込んだり、人との比較の中で自分うまく話せないとか、自分もうまく踊れないとか、何でもいいんですけど、そういうふうにして私たちはいろんな人たちとの比較の中で、で勝ちたいと思ってて、不本意ながら勝てない時は嫌な思いをしてと。ですから私たちは過激な競争をしている人たちの中で生活しているのでなかったとしても、私たちはいつもですね、人のことを意識して、人との比較の中で自分が上か下かということを考えて、そして自分自身が努力することというのは、自分が密かにこの人には負けたくない、この人以上になりたいと思っている人をですね、いつも念頭に置きながらその人以上になろうとして努力しているということになったりしますから、ですから 私たちもややともすればですね、生活の全部が結局は人との比較の中で競争の中で生きているということがあるわけですから、それはぜひ気をつけていただきたいと思います。で、35節でイエス様が言われますけど、座って、イエス様が座って十二弟子を呼び、そして言われた、誰でも一番先になろうと思うならば一番後になり、みんなに仕えるものとならなければならないと、このように言われました。イエス様は、そもそもあなた方は競争に勝つための力を求めているんですかということなんですね。父なる神様が持っている力は私たちのために用いる力です。イエス様が持ってらっしゃった力も全部私たちのために用いられました。私たちと一緒にいてくださるご聖霊様のその清き御力も私たちのために用いられています。ですから、父も御子もご聖霊様もご自分の力をご自分のために使ったということはないということですよね。ですから、本来であればですね、力というのは何のためにあるのかということはきちんと理解しておかないといけないですよね。力はですね、自分を誇るためにあるんじゃないんです。力は力を必要としている人たちのために用いていくということなんですよね。ですから、神様がご自分の持っていらっしゃる力を愛してやまない私たちのために用いるのと全く同じように、私たちも自分たちの中に与えられた力というのは必要としている人たちのところに注いでいかなければいけないということですよね。そうすると、イエス様が誰でも一番先になろうと思うなら、一番トップになろうと思うんだったら一番後になりなさいというのは、一番後ろを歩いている人ほどサポートが必要、助けが必要、教えてあげることも必要ということですよね。ですから、自分の力だけでは、自分の持っているものだけでは生きるということに困難を覚えている人たち、その人たちのために一番成長している先頭に立っているものは、その力を発揮する場所はこの後ろ側にいる人たちのところでしかないんですよということなんですよね。学校の先生でも、持っている実力を自分がどれだけ知っているかということを子どもたちに見せびらかせるために授業をするわけではないですよね。子どもたち一人一人の理解を高めて深めてあげて、その子どもたちが成長するために自分が持っている知識とか技術を用いるということですよね。ですから、イエス・キリストは誰が一番かというこの競争の中にのめり込んでしまって、もうもはや切磋琢磨の次元をはるかに逸脱してしまって、神様のこともわからない、イエス様のこともわからない、人々のことにさえも目を向けることができない、全く競争そのものにとらわれてしまった、そういう状況である彼らに、そもそもあなた方はその力を何のために用いるんですか。力が必要なのは、その力を必要と知る人たちのためにその力は必要じゃないんですか。もしあなた方が一番偉い子になりたいと思うんだったら、要するに実力のあるものになりたいと願うのであれば、一番力あるものがいるところというのは一番後ろの方でしょ。一番後ろから一生懸命前に進もうとしているその人たちのところでしょうと、イエス・キリストはおっしゃったということなんですよね。ですから、皆さんもね、ここにいらっしゃる皆様もそれぞれにこれまでの人生を歩んだ中で身につけた力はあると思います。ただ問題は、その力を何のために用いるんだろうかという話になるわけです。持っている力を誰かのために使っているんだったら、それは正しい使い方ということになりますけど、自分こういうこともできるよ、こういうことも分かってるよ、そういうことを他の人たちに見せて、そのことによって自分が一段も二段も上に見られるということが目的となるんだったら、それは全く違っていると、こういうふうに言わなければならない。本来ですね、イエス様は、私たちは父のようでないといけないんですよというのがイエス様の口癖ですし、そしてイエス・キリストの日常なんですよね。 ですから父なる神様が太陽を昇らせてくださるのも、雨を降らせてくださるのも、そして自然の恵みがこうして四季を通じて豊かに与えられていることも、それは神様の力がそこで働いているということですから、そうすると神様の力というのはあくまで私たちのために用いられているということですよね。ですから一番先になろうと思うならば一番後になりなさい、一番後で一番後ろの方になりなさい。一番後ろにいるのが誰なのかということをまず知ってないとダメでしょうということですよね。私たちの助け働きを必要としている人が誰なのかということをまず私たちが知ってなかったら対処することはできないわけですから、もし私たちが他人との比較の中でこういう競争意識を持って過ごしているのであれば、周りの人が自分をどう評価しているのかなということに対しては敏感になるかもしれませんけれど、私たちの働きを必要としている人は誰かということについては全く気がつかないという話になりかねないわけですね。ですからイエス・キリストは力は競い合うために持つものではない、力はその力に応じて一番後ろ側で必要としている人たちのために、そしてその人たちのところに一緒にいながらその人たちの必要のために惜しみなく働いていく、使えていくということだよと教えられたわけです。でそのことを実際のこういう場面を設定してくださってイエス様が教えてくださるわけですね。36節、そして一人の幼子を取り上げて彼らの真ん中に立たせ、それを抱いて言われた。誰でもこのような幼子の一人を私の名の家に受け入れる者は私を受け入れるのである。そして私を受け入れる者は私を受け入れるのではなく私をお使わしになった方を受け入れるのであるとこのように教えてくださったわけです。一人の幼子、何歳くらいかちょっとわからないですけど 2,3 歳というところでしょうかね。もうちょっと大きいかな、幼子というとね、まあ、4,5 歳、まあ、どっちでもいいんですけど、大体幼い子供がイエス様が弟子たちと一緒にいるこの円を描いている真ん中に子供を立たせたということですね。結局そのことを通してイエス・キリストは私たち全てのものが、ね、全てのものが一つとなるために私たちには二つの視点が必要だということは教えてくださっているわけです。一つは父なる神様を一緒に見上げることによって神様を中心としたこういう交わりを形成するということですね。さてもう一つの方法はこの交わりの中で一番助けを必要としている人を、その人を中心に置いてみんながその人のために関わっていく、神様を大切にするということにおいても私たちは一致することができますけれど、一番助けを必要とする人にのことを一緒に助けようとすることを通しても私たちの心は一つになることができるということですよね。ですからイエス・キリストは私たちの交わりが真実な交わりとなるためには私たちの交わりの中でみんなが祈り、みんなが助け、みんなが惜しみなく与えていく、それを必要としている人が誰なのかということが明確になっていて、それに対してみんなでその人のことを補ってあげるという、こういう形にならないといけないんだということを教えてくださっているということです。でも私たちがそういうふうに幼子のことを見ることができるためには、私たちがその人たちに目を注ぐことができる、ね、目を注ぐことができるということじゃないといけないわけですから、他人の目を気にして競争することで一番になるということばっかりを見ていたら、私たちの心はいつもそこばっかり見てるわけですから、当然こういう子どもたちの存在、あるいは子どもたちに限らず助けを必要としている人たちのことが見えないということが起こってしまうということですよね。ですからイエス・キリストは一人の幼子を取り上げて彼らの真ん中に立たせ、そして抱いて言われたという、 でここでイエス・キリストが真ん中に立たせたというのは今お話した通りです。みんなでこういう一人の人にみんなで目を注いでいくという、こういう私じゃないといけないということと同時に、イエス・キリストはそれを抱いたと書いてありますよね。抱いたというのはもう直接に関係するものとなったということです。意識だけで、思いだけで、この人のことを大切にしようね、みんなで大切にしようねということだけではなくて、イエス・キリストはまさに大切にすべき人のところに行ってそれを抱き寄せたと書いてるわけですから、抱き寄せるというのは最も身近なものとなるということですので、まあ、イエス様が良きサマリア人の例えの中でもお話ししましたけど、強盗に襲われて傷ついた旅人がいましたよね。その人の隣人になったのは誰ですかとイエス様が結局尋ねた時に、その人に対してその親切なこと、情け深くあったものがその人ですという、そういう答え書いてますよね。ですから私たちはですね、必ずですよ、必ず私たちの交わりが家族になっていくためのプロセスの中で必ずそこに現れてこないといけないのは、お互い同士で支えて生かして最も幸せなものにさせていくという、こういうお互いの交わり、そしてその真ん中には必ず具体的な人がいて、そしてその人のことを抱き寄せたイエス・キリストと同じように、私たちはその人のまさに抱えている、そこに行ってその人との交わりを持っていくということが大切なんだということを、今日の聖書の箇所を通しても知ることができるわけですね。意外と私たちはですね、そっとして置いてあげましょうということをよく言うんですよね。辛そうだね、そっとしとこうって、泣いてるね、そっとしとこうって、そっとしとこうと言って、こう遠くの方で見守っていましょうということなんですけど、でも本当にですね、その人を祝福する、あるいはその人の心が癒されるというものはですね、関わりから遠いところに置くことによってなされるものではなくて、きちっとしたこういうつながりが、心のつながりができることを通して、その癒しも満たしも与えられていくということですから、ですからそういう意味ではぜひ皆さん、この頭の中でね、イエス様が我々の真ん中に幼いものを立たせて、そしてみんなでその子を見ることができるようにさせた後に、その子のことをこうして抱き寄せている、その直接関わっている、そのことをですね、ぜひ皆さん忘れずにですね、それは家庭の中にあっても、教会の中にあっても、地域の中にあっても、基本は一緒になりますから、私たちは本当に真ん中に立たせるべき人が誰なのかということを、まず自分たち自身が気がつく人になっていかないといけませんし、気がついたらその人のところに近づいて、イエス様が最も身近な方としてこの幼子と抱き寄せたように、私たちもまた最も身近なその人の隣人となっていかなければいけないんだということを思わされるわけです。そしてイエス・キリストが先ほど教えたように、誰でも一番先になろうと思うなら一番後になり、みんなに使えるものとならなければならないと言われましたけど、まさにこの真ん中に立たせられて、そしてイエス様が抱き寄せた、その人のところにこそ私たちは仕えていくべきなんだよということをイエス様が教えてくださっているということですね。で、この37節の中で、このような幼子の一人を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのであるというお言葉があります。私の名のゆえに受け入れる者はということですけど、読んでなかなかですね、意味わかりにくいですよね。私の皆の家に受け入れるもの、イエス様のお名前によって受け入れるってどういうことだと、で考えたらですね、うまく分かりにくいんですけど、こういうふうに理解してくださいね。イエス様が、イエス様が大切にしている人だから、私もイエス様と同じようにその人のことを大切にします。分かります？イエス様が大切にしているように自分も大切にしますというのが、 イエス様を受け入れる、要するにイエス様の心の中にあることを私も受け入れて同じようにしていきますということですよね。だから私たちはね、イエス様の、イエス様と同じ心を持って、そしてそれを実践するときに初めて私たちは、キリストの御名によって人のことを受け入れるということだということになるわけですよね。パウロ先生も昔はですね、とてもこういう線引きが厳格な人でしたから、ここからは仲間、ここからはもうそうじゃないという線引きがはっきりしていて、内側に対しては心を広く心を広く持っても、それ以外の人たちに対しては容赦なかったんですよね。だから最初はイエス・キリストのことを異端だと思ってますし、クリスチャンの人たちも間違っていると思ってますから、ですからパウロ先生は彼らを殺そうとまで激しい怒りを感じながらそういう活動をしていたわけですよね。しかし、そういう彼がイエス様とお会いすることを通して彼の心は変わってきますよね。変わっていた時にどういうふうになったかというと、相手のこと、誰であっても相手のことを受け入れることができる人に変わっていくんですよね。全ての人々を救いたい、全ての人を助けたい、そのために自分は立てられたのだから、そうすると全ての人々にこの福音のことを、イエス様のことを伝えるためには、まず私がその人たちのことを受け止めてあげることができなければならない。ですからパウロ先生はかつては自分の思い、自分の目的だけがよく見える人であり、ライバルがよく見える人でしたけれど、でも後にはそうではなくて、神様がよく見える、でイエス様のこともよくわかる、ご聖霊のことも感じている、そして関わっている一人一人の心、思い、そういったことまでもちゃんと受け止めることができる、そういう状況の中にいたということですよね。結局パウロ先生がなんでそういうふうにすることができたか、イエス様はそうされていたから。簡単でしょ。イエス様はそうされたので私も同じようにします。これが皆によって受け入れるということです。まあ言うなれば、誰に対してでもイエス様がその人に対して、するであろうこと、するであろうこと、私たちも同じようにしていきます。これが皆の家に受け入れる、あれ皆の家に働きかけるという、こういうことになるということですよね。ですから競争意識から離れないと、競争意識から離れないと神様の心も感じ取れないし、イエス様の心も感じ取れないし、ご聖霊の思いも、とんと分かることはできないわけです。しかし私たちがそういう人のことを気にするのでなく、競争意識でもなく、私たちが本当に、自分たちは自分のために存在してるんじゃなくて、自分を必要とする人たちのための私なんだということを、理解していくということが大切ということですよね。ですから、イエス・キリストの名のゆえに受け入れるというのは、イエス様が受け入れるように私たちも同じように受け入れるという、こういう意味合いです。よろしいですか。ですから、このような幼子の一人を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れる、要するに私そのものを受け入れるというのは、私の中にある心の中にあるものをあなたが自分のものとすることなんだよ、私の心にあるものをあなたが自分の心にするということが一番大切なことなんですよ、それが私を受け入れてるということになるでしょうということなんですよね。意味わかりますよね。イエス様の心の中にあるものを受け入れるということが受け入れるということになるんでしょう。イエス様の心の中にあるものを受け入れるということは、イエス様と同じようなことをしていくようになるということですから、ですからイエス様はこういう幼子たちを決して忘れずに、彼らのことを抱き寄せて大切にする方ですから、自己自身が持っている全てのものをこの小さな子どもたちのために注ぎ尽くそうと、そうするわけですから、そうすると イエス・キリストが弟子たちに最後に言われた言葉はありますよね。ペテロに対して代表して聞きますけれど、あなたはあの人たち以上に私のことを愛しますかと尋ねられた時に、私があなたのことを愛しておられるのはあなたがご存知ですとペテロ答えましたけど、3回こういう同じ質問をされるわけですよね。ペテロはイエス・キリストに死ぬまでついてきますと豪語しましたけど、実際はイエス様が捕らえられた後にはもう逃げ出してしまったという、こういう過去がありますよね。そういうペテロは3度本当にあなたはあの人たち以上に私のことを愛しているのか愛しているのか愛しているのかと聞かれる時に、本当にこのどう答えていいかという分からない気持ちだったとは思うんですよね。ただその中でですね、注意したいことというのは、ペテロが、あなたが私を愛したような意味で私もあなたを愛していますとそう答えていた時に、イエス・キリストは私の羊を飼いなさいとペテロに言われたんですよね。要するに何が言いたいかというと、イエス様にとってその当時導いていた方々というのは自分の命をかけて守って養っている羊なんですよね。多くの人々がね、羊なんです。でこの羊たちのためにイエス様まさに十字架で命を捨ててくださったわけですから、そうするとこのご自分の命のように大切にしているこの羊たちのことを誰かに任せることができるとしたら、自分と同じ心を持ってこの羊たちに対して対応してくれる、こういう人でないと委ねることできないということになるでしょう。皆様の中にも、お子さんを持っていらっしゃる方いると思いますけど、そのもし自分が何かの理由で先立たなければいけないという時に、残される子どもを誰に任せたらいいんだろうかという時に、皆様はどうですか。自分と同じように大切にしている人に委ねるのか、それとも自分とは同じように大切にしてくれず、いい加減に場合によって虐待してそう育てるかもしれないという人に自分の子供を預けますかという話ですよね。ですから、イエス・キリストは本当に命がけで私たちのことを愛してくださったので、この羊たちを誰彼に簡単に委ねるわけにはいかないというのがあるわけですよね。それであなたは私を愛するか私を愛するか私を愛するかと言って、ペテロに愛を持っているかどうかということを、その何て言うんですか、その求めていったわけですよね。ですから私たちはこのイエス様と同じように、このような幼子の一人をイエス様の名の家に受け入れるものになって、そしてそのことが本当にイエス様がそうすることが私を受け入れているということになるんだよと教えてくださっているお言葉を心に留めたいと思います。そして言葉は続いて、そして私を受け入れる者は私を受け入れるのではなく私をお使わしになった方を受け入れるのであると、こう言いましたよね。結局のところはイエス様は、私は父なる神様のお心の中にあるものを私は受け入れました、で私はその父からいただいたものをあなた方に注ぎました、それをあなた方が受け入れたのであれば、あなた方はまた他の人たちに対して同じようにしてあげなさいということになるんですけれど、ですからイエス様からするとですね、私が持っているものは全部父からいただいたものだから、だからあなたが私を受け入れるものとなったということは、私ではなくて私を私とさせてくださっている父なる神様をあなた方は自分のものとしたということですよと、イエス・キリストは教えてくださっているということです。ですから私たちはね、こうイエス様とどうつながっていくのか、神様とどうつながっていくかというときに、私たちは同じ心をいただいて、その心に基づいて同じようにしていくものとなったらいいということです。イエス・キリストは子供を真ん中に立たせて抱き寄せる方であれば、私たちも真ん中に置いてその子を抱き寄せる、 そういう私たちになればいいということなんです。難しいことではないです。ただそうするだけ、そうすることでいいんだということですね。ですから私は嘉手納教会のこの 今年度のね1年間を考えるときに、これから本当に嘉手納教会が間違いのない形で大きく成長していくために、私たちは何をしていったらいいんだろうかなということを考えるわけで、そういうことの中でですね、イエス様がまずはあなた方は自分という存在が誰のための存在なのかということをわきまえなさい、決して自分自身を競争の中に身を置くためにあなたという存在がいるんじゃないよって、あなた方は人を祝福するためにいるんです、命を生かすためにいるんです、そのためにあなた方にはそういった方々に分けてあげることができる力を与えたじゃないですかって、それを用いなさいと、そういうふうに教えてくださっているということですね。ですから私たちがイエス様と同じように生きるのであれば、父なる神様と同じように生きているということになります。そして私たちは神様によって愛されて愛するものとなったんでしょ。受け入れられて人のことを受け入れることができるようになったわけで、そうすると私たちが幼子ね、小さな子供たちのことを受け入れて抱き寄せて、自分たちが持っているものを惜しみなくその人に与えるとしたら、その人は父なる神様の愛がイエス様に中に流れ、イエス様を通して弟子たちに流れ、で弟子たちを通して私たちのところに流れてきたその愛の心をその子供たちに注いであげるということになるんです。そうすると愛を受けた人たちはですね、間違いなく愛に生きるようになっていきます。ですから将来嘉手納教会が本当に愛に満ちた教会となっていくためには、愛に育っている人たちがこの嘉手納教会の中にたくさん育ってなければいけないということになります。じゃあそういう人たちはいつ育てたらいいんだろうかということですよね。それは本当に一番小さな時に、まず私たちは始めて、それを始めていかなければいけないんじゃないかということですよね。ですからそういう意味で、これから100年先の嘉手納教会を考えた時に、結局のところ大人たちみんなが同じ神の家族として小さな子どもたちのことをちゃんと見逃すことなく、みんなのそういう意識、心の真ん中にその子を置いてあげ、必要な時にそれぞれが近寄っていって、その子に対して交わりながら祝福を与えていくということをしていきたいと、こういうふうに思うわけであります。ひどい声のままでメッセージでしたけれど、でも今日お話したこともですね、とても大切なことだと私は示されてお伝えました。ちょっと今日はもう声出せないのでね、なんか本当はもっとこう言いたいところですけど、もっとこう言おうと思った瞬間にこっちが咳込んでくるような感じですから、静かにお話しさせていただきましたけれど、ぜひこれは今日の御言葉も神様が私たちに与えてくださったお言葉ですから、もう自分のこととかですね、自分が勝つとかですね、負けるとか、そういう次元のことはもうどうでもいいんですから、本当に私たちは与えられている力を誰のために用いていくことが御心にかなうことであり、そしてまた、教会を通してこの世界の中に愛が確立されていくかということを本当に考えていただきたいと、そのように思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日はこのようなコンディションですから、十分に語れたとは思いませんけれど、しかし私たち一人一人の中に働いてくださるご聖霊が、それぞれに御心を示してくださって、御言葉にあって新たなる歩みを始めさせてくださることを信じて心から感謝をいたします。願わくば現在嘉手納教会に集う子どもたち、これからまた加わるであろうたくさんの子どもたち、その子どもたちが皆の真ん中に立つことができ、
そして一人一人が近寄って抱き寄せつつ、愛にあってそのような子どもたち一人一人が神に愛されるもの、人に愛されるものとして育ち、大人となってからは本当にイエス・キリストのようにあなたを愛し、また人々を愛し、そのために自分の存在をすべて投げ出すことのできるものとならしめてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。